こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。昨日はかぐや姫の物語の話を3つぐらい吹き込んだんですけど、まだなんか言い足りないことがあって、また吹き込んじゃおうと思うんです。で、そうだな。まずね、その、ラストシーン近くの話をしようと思うんですけど、この映画の誰に感情移入するかっていうのは結構人によって違うかもしれないですね。でもちろん、かぐや姫の物語だから、かぐや姫に感情移入するっていうのが一番ありそうな話だし、まあそこに感情移入できないと、なんだあの高飛車な女とかわがままな女とか言って離れちゃうっていうこともあり得るでしょうね。だけど、僕はやっぱりむしろ地球に残る人、にグッと来ちゃったようなとこがありますね。つまり、かぐや姫がもう、月の世界からのお迎えが来て、去るという時に、上空から、これまでの登場人物を俯瞰するシーンがありますね。僕、あそこすごい好きでね。もちろん、沖縄と女もそうだけど、教育係の相模と、インベの秋田が、なんか一緒にいたりお酒でも飲んでるんですかね。それとか帝があんだけ帝のなんか特別扱いみたいだったけど、結局見送るとき帝とかその石造りの巫女とか阿部の大臣とか4人の大臣、まあ正確には5人ですけど1人死んじゃってるから、帝と4人の貴公子がねこうわーって見上げてる。でその見上げてるときに、なんつうんだろうな、見送ってるっていうよりは、こう、その生活の一端を映してるみたいな感じがするんですよね。僕の記憶がちょっと曖昧なのかもしれない。で、それが一番出てたのは、目のわらわと子供たちですけどね。目のわらわと子供たちは、もう、かぐや姫を送るというよりは、こう、なんか歌でも歌いながら、こう、都を歩いてる。なんかそういう、こう、普通の人たちが生活している場面が次々映る。で、しかもそれがね、月光に照らされてるんですよね。で、月の光に照らされてるっていうあの感じが、僕はすごく、この映画の裏のテーマなのかなと思ったんですね。つまり、いわば、かぐや姫の立場からすれば、昨日もお話しした、その捨て丸兄ちゃんとこう2人で飛んでったあのシーンのこう画面の隅々までパキーンとお日様がこう照らしてるあの世界がかぐや姫にとって本当の世界で、まあそれ以外はいわば偽物の世界なんですよね。徹底的に、月世界からの月世界から送られた色によって着物によって作られた、まあ、あるいは、黄金によって作られた、まあ、いわば、偽物の世界、全編偽物の世界と言ってもいい。ところが実を言えばその偽物の世界にこそ人間の性があったりもする。もちろんそうだな、里山の風景が一番愛着を持って書かれてはいるけど、でもじゃあ都の人々ってクズみたいなもんかってやっぱそんなことないんですよね。その都の人々がそのやっぱり 何らかの愛着を持って書かれてるんですよね。あれはそうでなかったら磯の神の中納言がまあ、ツバメの小安貝を、取ろうとして亡くなったっていう時。まあ、原作では、こう、貝もなく、貝があるとか貝がないとか、そういう逸話としてパラッと出てくるだけなんですけど、やっぱこう、それに、こう、愛惜の念を、かぐや姫は示しますよね。なんか、そういう、まあ、そういうとこも含めて、なんかこう、市政の人が必ずしも憎めないように書いてあるんですよね。特に相模とか 目のあらわとかってこう、なんともこう、愛すべき愛嬌があるじゃないですか、描き方にね。僕、まあ、相模って教育係なのに、こう、なんかこう、どっか、なんて言うんだろうな、こう、かぐや姫にしてやられることを受け入れるというか、そういうところがあって、なんか憎めないところあると思うんですよね。で、もちろん、目のあらわはすごく、こう、なんとか、あの中では、ちょっとこう、独特の、なんていうかな、こう、ボーダーを超えるみたいなね、子供と目のわらわですからね、まさに子供と、その、お屋敷の、こう、ボーダーを超えるみたいな存在だけど、そういう人たちの、こう、生活っていうのが、月に照らされてる。それが、最後のシーンで、はっきりとすると思うんですよね。僕らはいわば、僕らはって言っちゃいますけど、月に照らされている存在である。まあ、いわばに偽物の世界に生きている。だけど、その偽物の世界でできることがあるんじゃないか。偽物の世界で、そのかぐや姫が一番初めに、その館に着いた時にわーって駆け回りますけどね、そういうところとか、まあ、そこから脱して、わーっと里山に行くとか、そういう、なんていうかな、振れ幅も含めて、なんかできることがあるんじゃなかろうか。なんかそれを肯定してるような気がしたんですね、僕は。なんかすごく皮肉な肯定かもしれないんですけどね。月の光に照らされて、そこが、月の世界によって仕組まれた偽物だということが明らかになっている。しかし、偽物だから全部ダメというわけにはならないんですよね。なんかそういう眼差しを僕も感じてしまったんですね。だって、そうでなかったら、あそこに取り残された、例えば翁、あるいは大名はどうなるっていうことなんですよね。やっぱりその翁の生活、それあるいは大名の姓っていうものを、どっかで僕はそこ、あのシーンによって肯定してたような気がするんですね。月で照らすっていうことによってね。それは非常に残酷な肯定なような気もするんだけど、でもそこに一縷のこう望みがあるような描き方だったと思います。そう。そしてね、それが俯瞰で描かれてるっていうことも僕は面白いなと思ったんですよね。あの映画見た後、なんかこう、月で照らされるってどういうことだろうって、なんかね、時々考えちゃうんですよね。で、他の作品とかでこう、月に照らされてるとこを見ると、それも考えちゃう。例えば、隣の山田君、豊法華経隣の山田君って、画面があわあわとしてて、四隅が抜けてて、まさにその、かぐや姫の物語のほとんどのシーンと呼応する画質ですよね。で、僕は、もちろんその隣の山田君が作られた頃、高畑勲監督が、かぐや姫の物語をこんな風に構想してたとは思わないけど、でも今からこう、遡って、隣の山田君を考えた時に、隣の山田君って全部月世界だったんじゃないかな、月世界っていうか、その月に照らされた世界だったんじゃないかなって気がふとしたんですね。あのあわあわとした世界ね。まあ、隣の山田君の住んでるところも都会ですけどね、そういえば隣の山田君にはののちゃんがかぐや姫として現れて、そして月光仮面がその日常生活をこう解決できず虚しく登場するというね、今考えると不思議な不調がありますね。つまり、隣の山田君っていうのは、もしかすると、その、かぐや姫の物語のネガなのかなとも思うんですよね。かぐや姫が、立ち去った後の世界、あるいは、かぐや姫が、こう、ついぞ触れることのできなかった街の、その、 世界。それはある意味で、その月によって用意された世界なのかもしれないけども、そこに実は人がいるんだっていう、そういうアニメーションにも思えてきますよね。今日僕、びっくりしたんですけど、ハクション大魔王をふと見る気になったんですね。今日、なんでだろう？なんでハクション大魔王を見る気になったんだろう？ハクション大魔王の最終回っていうのを YouTube で見てて、で、あ、これ月の話だって突然思って、なんてことないんです。僕でもハクション大魔王って子供の時に最終回見て、うわー、もう胸が締め付けられるような気がしてましたね。今見ると、こうなんてことないんだけど、でも当時本当にこう1年間見たハクション大魔王のお別れの場面って本当に胸が締め付けられるような気がしましたね。で、それはこう忘れてたけど、満月の夜なんですよね。満月の夜、こう屋根裏に月の光が差してくるんですよね。なんかそういう漫画を思い出す時も、かぐや姫の物語見た後だから、ああそうか、みんなが月に照らされてるなって思ったんですね。その頃のこう住宅街が、月に照らされている。その月っていうのは、この世をいわば、なんていうかな、こう汚れたものというのかな、魔法の国や、あるいはその月世界とは全く異なる、偽物の跋扈する場所として描くわけですけど、でも、その月世界にそういう、まあ、ハクション大魔王にしてもかぐや姫にしてもが去っていくことによって、去っていくことによって残される、なんかそういう肯定のされ方ってあるんですよね。残される、もう魔法が解ける、あるいはこう、なんていうかな、あることが報われない、この世では報われないっていうことを、その月から来たものが徹底的にこう言い当てる、そういう、んで月へ去っていくわけですよね。しかし残されたものが、それによって残されるということで肯定されるんですよね。別にいいから肯定されるっていうのは、残されるっていうことのもたらす肯定、非常に厳しい肯定ですね。あと、またこれもどうでもいい情報なんですけどね。僕今日、そういうことを考えた時に、ふと、月寄りの使者っていう言葉があったなっていうのを思い出したんです。月光仮面の、テーマに、月寄りの使者っていう言い方があるんですよね。月光仮面は月寄りの使者である。月寄りの使者、月寄りの使者って思って、ぐったら、月寄りの使者っていう小説があって、映画があるんですよね。久米正雄という戦前の小説家が書いた月寄りの使者っていうのは、で、これは映画化されるんですけど、その舞台というのが富士見病院で、そのサナトリウムに勤めている、絶世の美女の看護師、看護婦さんと、そこにたまたまいた広田だっけなという男との、まあ、こういう物語らしいんですけどね。富士見病院なんだって。まあ要するに、そこで全く、まあ偶然の不調ですけども、風立ちぬとつながったなと今日ちょっとふと思ったのでした。それじゃまた。